こんにちは、ラジオバレラペナ、略してバレラジです。バレラジは私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながらいろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。お送りしますのはワンダと
キベです。
こんにちは、キベさん。
あ、こんにちは。
お久しぶりです。
あ、そうですね。ご無沙汰してます。
ちょっと試験でお休みをちょっといただいていましたが、キベさんお元気でしたか？
いやいや、こちらこそお元気でございます。
そうか。なんかね、いろいろ台湾とか行ってたでしょ？
行ってました、行ってました。
あ、どうだった？台湾とか。なんか、他にもいろいろ行ったの？
いやいや、
うん。
ちょっとね、ゴールデンウィークにですね、
うん、
丸々全部使って台湾をくるっとバイクで回ってきたんですけど、あのね、なかなかその観光地でみんなこのよく台北とかによく行くと思うんですけど、
うん、
そういうところじゃなくて知られていない台湾のいろんな素晴らしい点をこう見て回ってきたんで、すごく台湾がね、こう身近に感じたというか、
へえ、
そう、すごい良かったですね、やっぱり一人で行くの。
あ、そうなんだ。ビールも結構いろいろ飲んでたでしょ
う。そうそう、もう向こう行ったらずっと台湾ビール飲んでて。
うん。
そうそうそう、美味しいし。
どうなん？軽い感じなん？台湾ビールって。
そうそう。台湾ビールはね、薄いんですよ。薄くて、すごくこう、なんか水に近いんですよね、どちらかというと。
あ、そうなんだ。
そう、またね、実は録音したのがちょっとある、一個あるんで。
うん。
また、ワンダさんの別の回に、おまけでくっつけといてください。
了解しました。へぇ、そっか。アルコール度数もじゃあそんなに高くないのかな？
全然全然 5% ぐらいじゃないですかね、確か。
おー、うん、メキシコのビールとちょっと似てるのかな？
あ、多分そうですね。
そっかそっか。
台湾でね、島半分が、熱帯域ですからね。
あ、そうだよね、暑いよね。
初めてね、熱帯と温帯の狭間である海域線、北海域線をこうずっとこう通り抜けていったんですけど。
うん。
俺なんかね、うわ、北海域線越えた瞬間に暑ってなったんですよね。
あ、体でも感じるんだ。
やっぱね、日差しが真上から来るんで。
ああ。
暑いですよね、やっぱり。
そうなんだ。さ、草木とかもさ、全然違うんじゃない？
やっぱね、南の方、先っぽの方と北の先っぽの方で全然植生は違いますね。
へぇ、すごいね。そういうのちょっと気になる。
そうそう、そういうのをね、こう、ぼーっと感じながら。
へぇー。すごい楽
しかですね。
あ、そうなんだ。ご飯とかどうだったの？
ご飯ね。
うん。
でもちょっとまた、そういうの詳しいのはあれですね。また別の回に話しましょうか。
そうだね、そうだよ。最近、そうだよ。キベさんの旅の回結構やってないからね。
そうそう、もうね。
うん。
たまりに溜まってるね、今。
ぜひぜひ。そうだよ。だって、北海道以来じゃない？北海道のそのさ、ちくわパンの話した以来だから。
ちくわパンの話しましたね、そういえば。
そうそうそう、そうだよ。じゃあ、その話は、じゃあ、おいおい詳しく聞きたいかな。そうだね。あと、ちょっと皆様にお知らせというか、ちょっとごめんなさいんだけど、はいはい、さっきもキベさんに言ったんだけど、今回、スペイン語の検定、デレっていう、まあ、英語で言う、トーイックとか、トーフルみたいなものなんだけど、それを受けたんですね。その勉強で、10月か11月ぐらいに、ちょっと1ヶ月ぐらいお休みもらう可能性があるので、ちょっとごめんなさい。はい。
ワンダさんだね、すぐ受かるんで大丈夫です。
いやいや、いやでもね、なんかね、できないんだよね、テストとか。
受かるとかじゃないのか、点を取るんですかね。
そう、いや、受かるなんだけど。
あ、受かる
なん
だね。
そう、ある程度点数取らないと受からないのと、私もともとそういう勉強系は苦手なので、椅子に座って勉強するっていうのが非常に苦手なので、まあ、それで、まあまあ、苦しんでると、あと、ほら、やっぱもう中年だからさ。そうですよ。これ聞いてる人は、多分私よりもっと下の年齢の人が多いと思うんだけど、なんかもう椅子に座るのが辛いんだよね。腰が痛くて
歩きながらやったらいいじゃないですか。
そう。あと、なんか今回さ、勉強しながらさ、ちょっとうすうす気づいてきたんだけど、私もしかしたら老眼が始まってきてるかも。
うわぁ、来た。
やばい。やばい。やばいなぁと思って、まあ、そうそう、気づかないふりをしてきたんだけど、いや、ちょっとそろそろやばいかもしれないなぁと。いや、わかんない。もしかしたらまだ来てない。
わかんないじゃないですか。わかんないですよ。もう感じたらもうそれはもう。
まあそういうなんか自分の体の衰えにちょっと気づいたんだけど、 まあでもずっと勉強してて、ストレス溜まって、で、私に会ったことはよくわかると思うんだけど、私あんまり化粧とかもしないし、もう本当生まれたままみたいな感じなんだけど。
ナチュラルボーン。
そうそう、ナチュラルボーンキラーズですよ。いやいや、なんかね、でね、昨日ね、初めて美容室でね、眉毛すごいね、整えてもらったの。今まで、ようこさんがそういうお化粧得意だからずっとやっててもらってたんだけど、初めてメキシコの人にやってもらって、すっごい細眉になったのね。
そうなんですね。
そう。で、めっちゃキリってなって、そう、おすすめ、男の人もやれるって言ってたよ。
いや、それはあれなんですか、細いのはみんなそうなんですかね。
あ、メキシコはそうだ。そうね。ちょっとキリッとした眉の人が多いね。
そう
でね、なんか、やっぱ印象を変えたいときは眉を整えるのおすすめなので、これを聞きの女性だけではなくて男性の方もぜひぜひやってみてください。以上。以上です。
なるほど。
はい。まあ、中年の主張です。そう。あとは、なんか、陽子が、プロとして、ちょっとこう、まあ、ヘッドマッサージを始めてるみたいで、ラジオを聞いてる人が、問い合わせしてくれて、実際に受けてくれてる人が多いみたいなので、それもありがとうございました。まだまだお待ちしてますんで、よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあ今日本編は、木部さん何のお話をしてくれるのかな？
ビールの方をですね。
はい。
一緒に、皆さんと一緒に飲んでいきたいというふうに思っております。
おー、じゃあ久しぶりの、まあ、バレラジとビール会楽しみにしています。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。キベの世界のビール。
パチパチパチ。
はい。このコーナーではたかが一杯されど一杯ということで、私キベが世界の様々なビールを紹介し、ビールを好きな人にもそうじゃない人にも新たな一杯との出会いを提供していき、ちょっとでもビールに好きになってもらえたらなというふうに考えております。
おお。
というわけで、久しぶりですかね。
うん。
うんうんうんうん。
そうだね。
かれこれ1ヶ月以上になりますか？
そうだよね。前回何度ビールを紹介したっけ？
もう前回がね、そもそもあんまり覚えていないっていう。
だってさ、最後5月3日に、はいはいはいはい、アップした前に、と、う、も、ん、さんとなるみさんが遊びに来て、
はいはいはい。
あ、その前にあれだ。
その前か。
イギリスビール会だ。
あ、はいはいはいはい、はい。
1ヶ月以上前だよ。
まあ、それはまあね。
うん。
久しぶりになりますよ、それ。
久しぶりですね。すいません。
そうそういやいやいや、
うん、そうだね。うんうん。で、今回は？
今回ですね、ちょっとひょんなことからですね、とあるリスナーさんからですね、ビールをいただきまして。
おー。
そうなんですよ。ね、もうね、ちょっと自分でね、紹介しようと思っていろんなビールをこう蓄えてるんですけど。
うん。
嬉しいことにですね、いただいてしまうので。
すごいね、キベさん。しかもさ、バレラ人の聞いてるリスナーさんとさ、何人あったのこれまで。めちゃくちゃ会ってるよね。
そうそう、なんかね、その皆さん、こう、まあ、いろんな、まあね、つながりで会いに来てくださってるっていうのがすごく、私にとってもすごく嬉しいことなんですけど。
うん、すごいね。
で、ですね、今回はですね、ご紹介をするのは、ドイツの、
うん。
カプツィーナーっていうビールです。
カプツィーナ
ー？カプツィーナ
ー。発音的にどうなんかよくわかんないけど、ちょっとかっこいい名前ね。
カプツィーナーです。
カプチーノっぽいね。
違います。カプツィーナーです。
カプチーナー。
カプツィーナーです。
ツイーナーなんだね。
カプツィーナーです。
へぇー。
クルンバッハという醸造所がございまして。
うん。
クルンバッハのカプツィーナーっていうブランドですね。アサヒスーパードライのスーパードライがカプツィーナーに当たります。
カプツィーナーなんだね。
カプツィーナーです。
そうなんだ。へえ、どんな感じのビールなんだろう。
ですね、このカプツィーナーなんですが、
うん、
ドイツというのはですね、法律でですね、ビール純粋令というものがございまして、
うん、
麦以外をですね、原料としてですね、ビールをこう作ってはいけないということの、まあ、時代があったわけなんですよ。
へえ。
うん、それにですね、その純粋令に倣ってですね、いろんなビールが発達していってるわけなんですが、
うん、
その中でも、ドイツのビールでももう代表格であるバイゼンですね。
うん、
白ビールです、いわゆる。
ほう。
まあ、向こうではバイゼンだったり、バイスビアであったり、 まあ同じことなんですけど、うん、まあ、白いビールっていう意味ですね。
うん。
原は、小麦ですね。小麦がバイツ、バイツェンです。
うんうん。
その、このカプツィーナーのバイスビア。これがですね、もうなんていうんですかね、もう朝日スーパードライで日本のこれが日本のビールだみたいな、その感じのこのイメージです。どちらかというと。これが、これ
が味がってこと？
そう、これがドイツのバイツェンだみたいな、そんな感じです。
へー、そうなんだ。
すごい説明が雑ですけど、そんな感じです。
へー、ちょっとよくわかんないけど、うん。
いいんですよ、詳しいことは。ちょっとで開けますよ。
開けてください。
今回ね、缶をいただきました、缶を。
あ、缶か。だから、プシューじゃないんだね。
そうそうそう。
え、缶、どんな感じの色なん？
缶はですね、この、白と緑で、色付けされててですね。基本色は白です。で、下、上、口とこのお尻のところに緑の線みたいなのが入ってて。
うん。
で、真ん中、にですね、ビールを持った、ねじり鉢巻きをした、片手になんかこう、紙を持ったこう、勇ましい人がですね、左を向いてですね。
うん。
ビールをこう、飲もうとしてます。
これ、あれじゃないの？なんか宗教、今見たけど、宗教の人っぽいんだけど、違うのかな？
そうなんですか？
わかんない。ちょっと、よく見えない。
この人存じ上げない。
あ、泡はどう？
泡、うん、泡はね、結構、もくもく立ってございますよ。
へ
ぇー。色はですね、うん、まあ、バイスビア、白いビールですから、ちょっとこう、なんていうんですかね、スモークがかかった白い感じの。
ああ、透明じゃないんだ。
透明感はない。ただ色はまあまあ、白い。けども、ちょっとこう、茶色っかかったみたいな、うん、そんな感じの色のビールでございます。
はい。
でね、これがね、
うん。
まあちょっといいですか？ちょっと飲んでいいですか？
飲んでいいですよ。飲んじゃってください。
まず香りをですね、こう楽しまないといけないんです、うん。ね、すごくこう、バナナの香りがするんですよね。
え？バナナ？
ですね、このバイゼン、うん、バイスビアっていう種類はですね、発酵の過程でですね、エステルをですね、生じるんですよ。エステルというのは、高校の科学をちょっとこう、教科書を見解、はいはい、してもらえるといいかなと思うんですけど。うん、
今すごい科学がバーって出てきた。
出てきました。
うん。
そう。
エステル化合物とかよく聞くよね。
そうそうそう。エステルっていうのは、まあ基本的に香り付けに使われるんですよね、今ね。
うん。
で、結構比較的簡単に、このバナナ臭をするエステルの物質っていうのが作られるんですけども、まあ、それの匂いがするわけなんですよ。うん、なので、この、バイチェンっていうのは、すごくこのバナナ臭が香りがするっていうのは、すごくこう、特徴になってございます。
へ
ぇー。いいですね、このバナナが。ちょっと、飲まないと早く。いただきます。
どうぞ、どうぞ。
いい。
何、飲み口どんな感じなん？あっさり系、それとも、パンチがある感じ？
優しいんですよ。
優しい。
優しいんですよ、これが。
へぇー。
そうそうそう。ね、もうね、すごいこう、包まれるような味。なんて言うんでしょうね。
優しさに包まれちゃったの？
そうそうそう、優しさに包まれてる。香りでこう、普通に最初に入ってくるこのバナナの感じが、そのままこう、フルーティーな感じでこう、舌をこう、包み込んでくるんですよ、さっと。
へぇー、そうなんだ。
で、それでいて、
うん。
その、ほんのり苦味がこう後でファッとくる。
へぇ、さ、よくさ、キベさんが言うフルーティーな味はどうなん？
いや、もうね、すごいです。もう最初飲んだ時、ミックスジュースかっていうぐらいのフルーティーです、これ。
あ、そうなんだ。
ごめんなさい。
その後に。
ちょっと言いす
ぎました。うん。その後に苦味が来るの？
そうそう、ちょっとだけね、苦味が乗ってます。
へぇ、ちょっと、複雑だね。
そうですね。複雑
だね。面白い。おぉ。
非常にですね、この、バイゼンらしいバイゼンっていう感じの味です。もう、僕のイメージするバイゼンってこの味なんですよ。
そういうのってさ、はいはいはい、私さ、この間さ、なんだっけ、ローストされたビールなんて言うんだっけ、コーヒー、そう、コーヒーみたいな。あれさ、飲んだんだけどさ、ちょっとこう、ごくんごくん飲める感じじゃなくて、ちびちび飲む感じだったのね。
そうですね。
でもさ、今飲んでるやつはどんな感じなん？もう結構喉越しガーっていける感じなの？それとも、こう、ちびちび飲む感じなの？
ごくごくではないですね。
うん。
どちらかというと、ここをまったり飲む感じなんですけど。
あ、ほう。
そうそう。ですね、こういうちょっと言葉の使い方をするんですね。ボディ感があるっていうんですよ。ボディ。ボディ感。
何？ボディ殴られる感じってこと？
そうそう、ボディ殴られる感じで。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
へ
ぇ、でもね、うん、そうそう。ワインでも言うんですね。フルボディとかって言ったりする。
ああ、言うね。
そうそう。なんていうんですかね、飲むときにこう、水のようにさらっと流れてくるのか、それともこう、ごっくりというか、なんていうんですかね、この、塊感があるっていうか、そういう感じがある、ボディ感があるっていうんですね、うん。フルボディであるとか。
うん。
で、結構そのボディ感としては強めなんですね。あっさりではない。
あ、そうなんだね。へえ、それさ、そのビールを木部さんにさ、くれた人はさ、日本で買ったのかな？
その人はですね。
うん。
あ、ですね。
うん。
大阪で売ってるんですよ。
え、それを？
そうそうそう。
そのビールを？
そうそう、なんかね、その、
へえ。
主として取り扱ってるわけではないそうなんですけど。
うん。
そう、まあ、市場みたいな感じでですね、取り扱って売ってるらしいんですよ。
あ、そうなんだ。へえ、その人の家に遊びに行かないとだね。
その人の家にビールがこう、なんか積んであるみたいな、そんなことはないかもしれないですけど。
そうなんだ。あ、じゃあ、日本で購入は可能なんだ。
でもね、うん、一応日本でもその普通に輸入されて、取り扱ってる会社はあるんですよ。
あ、うん。
ただ、あんまり見たことないです。
あ、そうだよね。今その画像を見たけど、うん、見たことないような感じだったけど。
そうそうそうそう。
もしさ、買うとしたらお金はいくらぐらいなんかね。
いやでもね、その、似たようなもんやと思いますけどね、350の缶で多分、
うん。
どうでしょうね、200〜300円中ぐらいなんじゃないですかね。
ほー、そっかそっか、うん。じゃあそこまでめちゃくちゃ高い。飲むビールでもないんだね。
そうです、そうです。比較的その、このクルンバッハーっていうところの。
うん。なんか今すごい。うん。
いや、ドイツ語ですから、ドイツ語ね。
うん。バッハーみたいなんで。
クルンバッハーですから。
うん。
そうそう。クルンバッハーってブンデスリーガの、ドイツの、うんサッカーのね、ブンデスリーガーっていうチームがあるんですけど、
うん。
ブンデスリーガーのチームの、ニュルンベルクっていうチームがあるんですけど、
うん。
そこにの、そこの、スポンサーしてるぐらいなんですよ、ここね。
あ、そうなのね。
そうそう。できれば、なんていうかさ、本当にその、日本でいうそのメジャーどころの感じなんで。
あ、そうなのね。じゃあドイツ行ったらもう本当に、もう簡単に飲める。
そうね、そうそう、ドイツその地域ごとで結構売ってるビールの食が結構強いんですけど、ただその、うん、幅広く展開してる感じのイメージのところで、そうなんです。まあいろいろ種類はあるんですけど、多分ね、ドイツ行ったら買えるんじゃないかな？あんまりちょっと自信ないですけど。
そっかそっか。へぇー。今さ、そのさ、ボディ感があるって言ったけどさ、うん合わせて、じゃあおつまみとして食べるにはどんなものがいいかね。
ああ、やっぱりね、こういうちょっと甘い感じの、この優しい感じのビールなんでね。
うん。
できればこう、まあ薄味のものと合わせてもらえるとこう、すごく合うのかななんていうふうに思うんですよ。
うん。
だってそのドイツで薄物っていうと、なんでしょうね。ドイツで薄いもの？ジャーマンポテト？いいじゃないですか。ポテトとかいいと思うんですけどね。すごくこう、まったりこう食べながら。
そうだよね。
そうそうそう。このポテト食べて、ちょっと胡椒を切ってピリッてしてるところにこのバナナの感じ、この甘いのがファッとこう入ってくる。
あー、それはいいかもしれない。
そうなんです。
そっかそっか。あ、アルコール数何パーセント？
これはですね、5.4% って書いてます。
お、ちょっと、
うん、
まあ、ほんのちょこっと
だったかね。うん、ですね。
特別感はないけど、
うん、
ちょっとこうボディ感があって、
そうですね。
そうね、どういう時に飲んだらいいかね、シチュエーションとして。
いやいやいや、そんなでも、うん、あれじゃないですか、その、平日の仕事終わりにちょっとこう、息を抜きたい時ですとか。
あ
そうそう。そんなにこう、高く気取らなくてもですね。 手軽にこの、なんですか、普段とちょっと違う感じを味わって息抜きをしたい。そんな時にどういいんじゃないですかね。
あ、そうなんだね。そうそうそう。そっか。あのさ、そのさ、キベさんにさ、ビールをさ、くれた人にさ、うん、ぜひさ、うん、まあ、ちょっとあの、キベさん経由で聞いてもらって、他にどういうビールを取り扱ってるかとかさ、教えてもらってぜひ紹介したらいいよね。
確かに。
うん、ちょっとあの、お話ししといて。
そうですね。
そうよ。うんうん。へえ、いいね。やっぱ日本は本当にいろんなビールが飲めていいね。
そうなんですよ。
ああ、そう。あ、ビールといえば私来週さ、あの、うん、メキシコのモンテレーっていう、ちょっとまあ、北の方、うん、あの、国境にちょっと近めのところで行われるビール祭りに行ってきます。
お、そうなんですね。ちょっと調べてみましょう、モンテレー。
うん。で、あの、そのモンテレー、ね、まあ、40度ぐらいまで、あ、そうそう、気温が上がるみたいで、だからまあ、美味しいビールが飲めるんじゃないかなと。最近、その、メキシコでもクラフトビール作ってるとこ多くなってきてて。
あ、そうなんですか。
そう、そうなの。でもメキシコってやっぱりさ、その、コロナとかさ、やっぱり日本と一緒で、うん、あの、メジャー系が強いけど、
うんうんうん、
あの、いろんなその、ものを使って、例えばさ、サボテン使ってビール作ったりとか、
うん。
いろいろやってるみたいで。
へぇ、サボテン。
そう、だからさ、ちょっと見繕ってくるね。
の、いいっすね。
うん。
いいなぁ。
うんうん。なんか結構いろんなところでそういうさ、日本でもよくやってるじゃない、クラフトビール祭り。
うん、やってるやってるやってます。
そう、だからメキシコにも、でもやってるって知らなかったから、ちょっと今回いい機会だなぁと思って。
へぇ、いいな
ぁ。そう、だからさ、こういうのもちょっとあの、ね、バレラジで、教えてもらえたっていうかさ、やっぱり人の縁をどんどん広がってって、いろんな情報もらってっていうことができてるからいいかなと思ってます。
うんうんうんうん。
うんうん。ね。でも私あんまりあの、なんていうの、結構癖がある味はやっぱりまだ苦手なので、そうね。まあちょっとね、いろいろ試してみて、また報告しますわ。
そうですね。
うん、そう。メキシコね、来れたらいいのよね、キベさん、いつか。
メキシコね、
うん。アメリカまで来たら、もうすぐなんだけどね。アメリカまで行くの大変だよ、ね。
すぐなんですか、アメリカまで行ったら。
すぐだよ。2、3時間で来れるよ。ヒューストンなんか2時間ぐらいで行けるよ。
ヒューストンはまあね、だいぶアメリカでもこうね、うん、だいぶこうちょっと先っぽの方です
。そうだね。そうだよね。ロスとかだと3時間、4時間ぐらいかかっちゃうけど。
う
ん、だってでもアメリカでもクラフトビール有名な街とかあるじゃない。
あります、あります、あります。
うん、そうだよ。ちょっといつか、ぜひ、こちらの方にも。ね。
ね、本当にその、休みがドーンって取れて、うん、行くぞって、もう気持ちになれば全然行けるんですけどね。
多分ね、そうだよね。
そうそうそうそう。
まあ、お互い、会社員ですから。ね、
そうなんですね。
うん。そうそう。あ、ちなみに今日飲んでるビールのグラスは何ですか？
はいはい、あ、グラスはですね、あの、我ラジ、じゃあ、我ラジって何やねん、じゃあ、我ラジ、ビール部のですね、特製グラスでございます。
おー、だいぶ少なくなってきたんじゃない？
なってる
わ。皆さん、注文してくださるから、ありがたいよね。
そうそう。あの、まだですね、まあ、ちょっと数量ちょっと少なくなってきてはいるんですが、まだちょっと、在庫あります。あの、うん、ぜひですね、この機会にですね、あの、私、ビアソムリエルキベがですね、ちょっとこう、デザインをしてですね、グラスにちょっとこだわりを持ってですね、作成をしましたグラスでございますので、ぜひですね、あの、まあ、ツイッターからが一番いいですかね、ツイッターのつぶやきからですね、ページを辿っていただいてですね、ちょっと、ご確認いただけるととても幸いでございます。
そう、そう。だってもう、私も買ったし、あの、私の近所じゃないけど近くに住んでる、あの、メキシコ在住の日本の方も買ってくれたし、
あ、そうなんだ。
そう、そうだよ、そうだよ。海外に住んでる人でも、そう、買えますから、きっと。まあ、そこは、キベさんとご相談だけどね。
そうですね。
そうだね。うん。
どうやって送りましょうかって話
だ。そうだね。うん。でもまあ本当にね、あの、キベさんのグラスで飲むと、なんかいつものビールが、やっぱりこう、なんていうのかな、深く飲めるっていうかさ、色も見れるし、 味とか匂いとかもすごくいつものグラスよりも感じられるような作りになってるから、本当にいいグラスだよね。
そうなんです。
うん、よかったら本当に皆さん、ご購入のご検討をお願いします。
はい。
はい。
うん、まあ、ビールの話はまあこんなもんですかね。
うん。
ワンダさんは、あれですか、うん、勉強の時はビールを飲みますか？
飲みません。あの飲みませんよ。飲んだら全部落ちてくもこぼれ落ちてしまいますから。え、キベさん飲むの？
あ、でもね、昔ね、ちょっとだけこうやってみたんですよ、一回。
うん。
うん。でもね、その飲んでって、そのちょっとこう勉強してる時はね、すごくこう楽しいんですよ。
うん。
わかります？勉強の時間ってこう苦痛ない人が多いじゃないですか。
うん。
そこの中でこう一つ楽しみをこう、なんすか、一滴こうエッセンスとして加えるわけですよ。
うん。
そうするとこう、とても楽しい時間になる。
なるなるなる。
そうそうそうそう。あとはね、うん、忘れるか、覚えてるかはもう本人次第なんで。
ああ、そうだよね。そっか。いや、そうそう、勉強するときね、ちょっと誘惑に負けそうになったりとかするけど、今回は飲んでないね。だからトータルで、そうね、2、3週間飲んでないんじゃないかな。
あ、そうなんですか。
うんうん。あと、歯をちょっとね、やってしまったので、それで、抗生物質も飲んでるから、そう。ちょっと飲めてないんだけど、私も一回、大学の研究室で、ちょっと酔っ払って実験して、思いっきり実験失敗したことがあるので、そう、ダメだと思って。うん。なんか大学の時48時間実験っていうのをすごい繰り返しやってたの。だからさ、ビール飲んで失敗したからさ、48時間ゼロになるわけじゃん。でさ、そう、文系の人ってさ、大学ほとんど行かなくていいんでしょ？ 4 年生ぐらいになると。
なんかそのイメージはありますよね。
そう、でも理系を、私はさ、なんていうの、実験とかも多かったから、毎日行って、徹夜もあったし、結構大変だったんだけどね。
化学系とかね、生物系は確かに大変なイメージが。
そうだよね。うんうんうんうん、ほんとほんと。へぇ、キベさんもどうだった？
いや、ね、僕はね、比較的、まあ、楽って言ったらあれですけど、
うん。
比較的そういうことはなくて。
うん。
そうそう。でな、どちらかというと、まあ、物理によるんですかね。
僕は。ああ。
なので、そうそう。そんなにその長時間にわたるみたいな、そんなことはないんで。
あ、そうなんだね。
そうなんですよ。
そっか。そっか。そういえばそうだよね。理系だもんね。
そうそうそう。皆さんご存知ないかもしれないですけど、理系なんですよ。
う
ん、
そうだよね。そうだそうだ。
そうです
。面白いね。
ゴリゴリの理系ですね、うん、僕ね。
でもさ、なんかビール飲んでさ、はいはい、勉強したら、キベさんぐらいの聡明な人でもさ、ボロボロ落ちるんじゃないの？覚えたこととか。
いや、まあまあ、うん、ビール飲み出す頃はもういいわって思ってる頃は。
あ、そうだよね。それはそうだ。そこはそうだね。うんうん。
ではね、
うん。そうだね。でもほら、飲酒運転とかでさ、事故を起こしてる人も多くいるからさ、やっぱお酒飲んでなんかするのは、ね、自分の責任取れる範囲内で、じゃないといかんよね。
うん。その自分だけじゃないですからね、相手のね、ことも考えるんで。
そうそうそう。そうだね。うん。ちょっとね、最近日本、いろんな、そういう自動車事故のニュース、いっぱいあって、ね。
うん。そうそうそう。うん、
そうそうそう。ねえ。まあでも本当、お酒飲むときは、同じ量の水を飲み。
そうです。
飲みすぎに注意しだよね。
そうです、そうです。もう自分の楽しめる範囲で十分なんです。
そう。しかもさ、今日本めっちゃ暑いんでしょ？なんか、サロンの子、なんか40度近く行ったんだって？
そうそう。なんかね、もうちょっとおかしなってきてるんですよね。
何？大阪どうだったん？
あ、ね、
大阪の方とか。うん。
ちょっと今週末は暑かったですよ。
あ、そうなんだ。
夏に近い感じの。
あらまあ。うん、へー。さ、メキシコっていうか、まあ、グアナファトも先週暑くて眠れない日が続いたんだけど。
へ
ー。でも1週間か10日くらいでそういうのはもう落ち着くからさ。やっぱ日本すごいなと思って。
ね、まあ日本はね、あともうちょっとしたら多分梅雨に入ってくるんで。
あ、そうだそうだ。う
ん、それはあったんでもそろそろやとは思いますね。
ああ、そうだそうだ。まあね、いい感じに水分取って。
そうそうそうそう。
そうそう、いいほどほどにビール飲んで。
そう、ほどほどが何にでも一番ですから。
そうだね。なんか私も、じゃあモンテレーから帰ったら、ちょっとキベさんのビールの会の真似っこしてやってみようかな。
ああ、やってください、やってください。うんうん、ぜひ、買ってきて、ね、買って帰ってきてもらって。
うん、そうだね。じゃあちょっとそういうのやりましょう。
そうでしょ、そうでしょ。
うんうんうんうん。だね。
楽しみに待ってますよ、僕。
はい、了解しました。
ということで、今回は、この辺で、私のコーナー、おしまい、ということで、よろしいですか？
はい、ありがとうございます。
はい。
バレラジでは、皆様からの、メールをお待ちしております。例えば、まあ、普通歌だったり、調べてほしいリクエストだったり、方言紹介だったり、まあ、方言紹介のメールいくつかいただいているんですが、もっと皆様からいただけると嬉しいです。はい、あと、あなたの街の素敵な人、物、食べ物、場所の話、あと、キベさんはどんな話がいいですか？
私はやはりですね、ビールを、ビール付きでですね、送ってもらえるととても助かりますね。
どこに送るん？まずはメールからじゃない。そうだね。なんかちょっとね、そうだね。まあ送る前にメールいただけると非常にありがたいです。あと旅の話も聞いてみたいね。ゴールデンウィークあったしね。
そうそう。あ、そうそう。皆さんね、この長いお休みの間、皆さんどこに行かれたのかっていうのはすごい気になりますね。
うん、ほんとほんと。ぜひぜひ。はい、それで12月の旅の参考にしたいので、よかったら。うん。はい。あと、おすすめ居酒屋さんとか、日本酒とか、あと名言とか、番組の感想、出演希望、その他、などなど、皆様からのメールをお待ちしております。じゃあ、キビさん、久しぶりにメールアドレスをお願いします。
はい。バレラジではメールをお待ちしております。メールアドレスは、radiovalerapena@gmail.com、radiovalerapena@gmail.com です。
はい、ありがとうございます。はい、と、ツイッターの方も公式アカウントがあります。ラジオバレラベナ、よかったらフォローしてみてください。あと、iTunes のコメントがまたちょっと増えてたので、
嬉しい。
ありがたいですね。あ、評価ですね。評価が増えてたので、まあ皆さん、お時間ある時によかったらコメントなどもしてもらえるとありがたいです。
はい。
はい。じゃあ、今日は以上で終わりにしたいなと思うんだけど、最後に何かありますか？
ですね、6月の中旬ぐらいですね。
うん。
そうそう、私ちょっと別のポッドキャストに出演をさせていただいててですね。
うん。
ちょっとできればそちらの方もですね、チェックしていただけるととても私喜ぶと。で、そのポッドキャストなんですけど、去年もね、私で一緒に一回ちょっと出させてもらったんですけど、絶対に負けられないポッドキャストというですね、ワンダーさんですね。
うんうん。
と、西郷さんという二人のですね、アラフォーのおっちゃんたちとですね、一緒にですね、やって、ワイワイガヤガヤやってきたという、ことをやってますので、よろしければですね、そっちの方も、お楽しみいただければというふうに思います。
はい、ありがとうございます。はい、あと、ワンダーさん、西郷さんのつながりで、6月23日日曜日に、お二人が司会をされて、ハイサイ沖縄万祭り？
万歳、ね。
あ、違った、万歳。
盆踊りみたいな。
そうそう、お祭りというか、まあ、イベントをされるそうなんですね。で、バシラインさんっていう、まあ、三線で歌を歌われる方、メインなのかな？で、イベントがあるので、よかったら皆さん、大正区って書いてあるから、これは大阪でいいんだよね。
大阪です。
はい。に遊びに行ってみてください。細かいことは、多分、絶負けさんと、あとバッシュラインさんのホームページに詳しいことが書いてあるので、よかったら見てみてください。はい、私これすごい応援してて、こう、バッシュラインさんも、絶負けさんも、本当に人を応援しようとする。素敵な人たちなので、私もちょっともう地球の裏側なので、あまりね、応援できることはないけど、 まあでも頑張ってほしいなと思っているので、よかったら今このバレラジを聞いてくださってる皆さん、あのホームページ覗いて見てください。
はい。あの私も顔を出します。
はい、あ、そうなの、はい、キビさん行くの？
はい。
あ、そうなんだ。いいね。じゃあちょっとあの詳しいこと後で教えてよ。あ、どんな感じだったか。
あ、そうですか。
うんうん。ぜひレポートをぜひ教えてください。
はい、
はい。はい。じゃあ皆さん。本当、お久しぶりでした。
そうですね。
継続してやっていくので、
はい。
よかったら聞いてください。
はい。
はい。じゃあ、キベさんもありがとう。
はいはい、こちらこそ。
はい。じゃあ、皆さん、また会いましょう。アディオース。
アディオース。
はい、ということで、お送りいたしますのは、キベでございます。いやいや、皆さん。日本は、もう、これお聞きの時は、令和にございましょうか。そんな私はですね、ただいま、台湾にですね、いまして、台湾をバイクで一周している途中でございます。今私がいるのは、この前ちょっと、地震があったカレン、花に蓮って書くところですね。にいます。カレンの町はですね、昔日本がね、統治していた時に、作られた、整備された町でして、結構ね、町の中をこう探検していると、日本の名前がいろいろあったりとか、そうですね、とてもとても町の人もな、優しくてですね、非常に、住みよいところでございます。台北ほどですね、人は多くなくてですね、非常に、こういう言い方したら なんですけども、いい感じのっていう感じの、ちょっとどこまで伝わるかわかんないですけど、そんなところでございます。さあ、ということなんですけど、台湾に来たらですね、何がいいかというとですね、そう、皆さん、お気づきかもしれませんが、台湾ビールでございます。はい、ということで、キベの世界のビール。はい、ということでですね、迷いなく私、台湾ビールを手に取りました。台湾に来るのはね、私、過去にも数回来てるんですが、そのたんびに、台湾ビールを飲みます。ビールがね、あんまり好きじゃなかった時にもね、一度台湾に来ていて、その時にも台湾ビールを飲みました。で、その時非常に美味しく飲めた。飲み味がスッキリしていたっていうのを覚えています。今はですね、もう完全に私、ビールの口になっておりますが、とてもとてもですね、日本人向けといっては、いいのかもしれませんけども、薄い、すっきりしたビールになってございます。もちろん、種類としてはラガー、ピルスナーでございます。台湾ビールというとですね、缶と瓶売ってるんですけども、両方とも緑の、瓶、缶、緑のパッケージを基調として、でそこにシルバーの、なんていうんですかね、ラベルみたいなのがあって、で、そこに台湾ビールと書かれていると。で、今回ですね、私、その台湾ビールを横にしてですね、置いてあった Only 18 Days と書かれたドラフト生という風に書かれたですね、なんかどうも、明らかに期間限定っぽい台湾ビールを手に取りました。では、ちょっと、いきますよ。実は私、先ほど夜市に行ってまいりまして、夜市で、普通の台湾ビールの方を飲み歩きしておりました。ホテルに帰ってきて、宿のオーナーさんとちょっとだべった後、部屋に戻ってビールを飲むわけでございます。ではちょっと早速いただいてみます。いただきます。あっさり。 台湾はですね、まあ、沖縄の、まあ、隣ですが、まあ、一般的にはね、暑いところですと。東南アジアも、まあ、そうなんですが、暑いところのビールというのは、基本的にさっぱりしている飲み口が特徴になります。やっぱりね、暑いところでね、こんな思ったるいビールなんか飲んでられないと。まあ、さっぱりして爽やかに行きたいと。まあまあ、そういう意図でございます。やっぱりその気候に合うからなのか、やっぱり現地で飲む方がね、やっぱり美味しいと思いますよ。それはもう間違いないと思います。うん。ああ。いいですね。ちょっと今缶のまま飲んでるんでね、できればグラスを用意したかったですけど、まあちょっとそうは言ってられないと。このドラフト生、普通の台湾ビールに比べて、どうなんですかね。ちょっと甘いのかな。普通の台湾ビールと比べてちょっと甘さがあるけど、まあ、ほぼほぼ同じのような気がします。横に置いて飲まないと分かんないと思いますね。うん。ね、ちょっとこっちの方が高かったんですよ。せっかく買ったのにね。もったいない。あ、そうそう。ビールを買ったのは、ファミリーマートでございます。日本でおなじみ、ファミリーマート。で、おつまみ、おつまみに選んだのが、ですね。僕ね、この北京語全然読めないんですよね。うん。マグロ、魚、ニュー、ラク、サ、ラって書いてますね。おそらく、ツナサラダなんですね。ね、魚をね、表すにはね、北京語は基本的に、魚編のね、日本でもおなじみの漢字の後ろに次に魚ってくるんですね。なんでこれはマグロ魚って書いて、これはマグロなんです。そう、つまりツナのはず。そう。ちょっといただいてみましょう。なんかね、見た目はね、ポテトサラダみたいな感じなんですけど、明らかにツナが入ってます。うん。お、いいっすねー。あ、よきよき。まあ、これね、ポテトサラダ的なね。まあまあ、ちょっとこんなところでですね、まあ、のんべになってるわけなんですけど、ね、台湾というとですね、日本にとてもとても、まあ、近いというか、まあ、地理的には隣のところででして、非常にですね、まあ、親日の国として知られております。まあ、そういうこともあってですね、日本人にとてもとても優しいと。で、こっちが気使って英語で言ってんのに、日本語でありがとうございますって言ってくれると、なんだ、これちょっと悲しいな、みたいな。そんな感じにもなったりするんですけど、まあ、ビールもですね、新日っていう言い方をすればいいですかね。非常に日本にとてもとても馴染みの深い、ピルスナー。日本人はとても好きだと思いますね。で、この頃なんですけど、台湾にもですね、クラフトビールの、ブームの、押し寄せていてですね。台北ではですね、結構クラフトビールバーみたいなのがあってですね。まるで日本かのような。なんだろう、日本より、もしかしておしゃれみたいな。そんなところももちろんあります。で、いろんなですね、結構ビールがあってですね、それぞれに結構特徴があるんですけど、数が多すぎてね、もう何が何だかよくわかんないです。あとね、僕、文字が読めないっていうのがなかなか辛いですね。まあまあ、それは仕方ないんですけど。そうそう。で、まあ、いろんなビールが飲めるんですけど、まあまあ、最初ね、まず、おすすめはやはり台湾ビールを飲んでください。まあ、もともとですね、台湾ビール、こちらですね、日本のですね、まあ、領地下にあった時にですね、台北のところにてビール工場を作ったんですね。それが高砂ビール というふうに言います。で、それがその台湾全土における初のビール醸造所になるわけなんですが、まあ、そこからですね、ずーっと、まあ、地元に根付いてですね、今に至ってですね、もう今でも台湾最大のビールブランドとして知られています。現状台湾にですね、4つの工場がありまして、今はですね、あ、もう中国、本土の方にもですね、販売を開始してるみたいです。あ、そうなんですね。そうです、そうです。皆様、この、薄いというとちょっと語弊があるんですが、すっきりしたビール、こちらはですね、料理の味を害さないのでですね、まあ、ビールが主役になるんじゃ、あくまで料理が主役になる。まあ、そういうところでですね、この、台湾のこの料理、非常に中華料理、ベースで小籠包であったり、ワンタンであったり、いろいろ、いろんな各種料理があるわけです。それぞれみんな、味が結構主張してくるので、まあそういうところですね、この台湾ビール、薄い味のすっきりしたビール、これが非常に合うわけなんですね。そうなんです。まあ、ぜひですね、日本でもですね、まあ何か味の濃い料理を作って、それと何かビールを合わせようというときはですね、ちょっと、薄めのビール、まあそういうものをチョイスしていけばですね、まあより料理を美味しく召し上がれるのではないかというふうに思っておりますね。いやー、やっぱりね、このビール苦手な人っていうのはね、飲めるっていうのが一番の、わかりやすい表現なんですね。水に近いっていう言い方がね、非常に端的に言うとそんな感じでございます。ぜひ一度ですね、台湾に来た時はですね、ちょっとビール苦手だなって思う人も一応試しに飲んでもらえると、幸いでございます。はい、ということでですね、今回、私台湾からですね、台湾ビールのご紹介をさせていただきました。はい、ではワンダさんおつなぎします。